それで今日のところですね、はい、サムエル記下の22章の最後のいわば締めくくりになっている部分ですね、ここでまずですね、主は命の神っていうある意味で珍しい表現です。これと同じ表現は他にないわけですが、これは新教訳の訳だからそういうふうに意味られない訳になっているんです。これは原文では、一言です。で、従来の訳では主は生きておられる、これはだから賛美でもよく歌ってきたはずですね。主は今って言った生きておられるっていう、この賛美はたくさんですね、数えきれないほど歌ってきたわけですが、そういうことなんです。で、言語では二語であるわけです。この22章の最後にですね、こういうことをまず持ってきたということです。ですね、これだけなんですね。こちらから読む、ヘブライ語アラビア語関係、こっち右から読むんですね。はい、これ H と似てますけども、はい、喉から、こう喉から出る優しい歯ではなく、歯は別の、はい、これはヤホエですね。これだけなんです。はい、はいっていうのはですね、命ないしは生きている、形容詞的にも使われます。名詞でも使われます。はい、ヤフェなんです。日本語ではいっていうのはですね、知ってますか、はいっていうふうな感じだからですね、イメージが違うかもしれませんが、これははい、はや、これ存在する、生きているということにも両使われるんですね。はい、ヤフェ、こういう簡潔な言葉なんです。でこれはだから生きているとも使われるので、従来の訳は今言ったように主は生きておられると訳してきたわけです。英語でもですね、こういう重要な言葉は知っておいたらいいと思います。 The Lord lives、 あるいは The Lord is living、そういうふうにですね、英語だったら The Lord lives、 あるいは is living、こういうふうにですね、 The Lord is living、 ないしは The Lord lives、 簡単をつけて訳す人もあります。ですね、この訳によって訳した人、訳した人が一人ではなくたくさんの人がですね、集まって非常にこう、真剣に祈って考えながら、言語のニュアンス考えながら訳すんですけども、この簡単をつけて訳している訳もあります。重要な訳ですけどね、ニュージェルサンバイブル、重要な、非常に重要な訳ですけども、そういうふうに訳したり、NIV、 今プロテスタントで代表的な訳、ニューインターナショナルバージョンもですね、 The Lord lives というふうに簡単をつけて訳しています。日本語はこの簡単符とかいうのはないんですね。それとかこのびっくりマークってもないわけです。クエスチョンマークもないんです。これ不思議なことだと思いますね。なんで日本語には簡単符が本来ないのか、クエスチョンマークもない。これ日本人は感情をはっきり表さないわけですね。そういうとこはそういう表現にも表れている。日本語そのものがアクセントがほとんどないような感じです。他の外国は、例えば古典のギリシャ語でもアクセントもあって非常に長くて、こう言葉そのものが音楽的なんですね。ソクラテスってソークラテスっていうわけです。アガペ、アガペって、ね、本当はアクセントがあるわけですね。プラトーンっていうのが本来なんです。プラトンじゃなくて、そういう非常に長くて、こうっていくようなアクセントもあって音楽的なんですが、日本語は非常にポツポツポツとこう変化がない、口の開きも非常に小さいという、そういうふうにですね、感情をあまり表さない、喜んでパッと抱きついたりして外国の人は表すわけですね。日本語の、日本だったらそういうことは、スポーツで優勝した時ぐらいそれぐらい表情を、感情を表さないということからですね、こういう簡単符とかそういうこともないと。だからどれだけ感情がこもっているかも、この文章になるとあんまりわからないとかいうことに、なるわけですね。それでですね、これこの新教訳では命という名詞に訳しています。で、他 他の英語訳だったら今言ってる The Lord lives The Lord is living とかいうふうにですね、多くの場合はそういうふうに動詞としても訳しております。で、名詞とも使われるから、だからこれは本来言語から言ったらですね、命主というたたに語なんです。生きている主、命主、だいたいヘブライ語は非常に簡潔なんですね。力強い表現になるわけです。そういう引き締まった表現というのはなかなか口語では表現がしにくい。むしろ文語の方が、だから詩編とか、この前も言ったけど箴言とか詩編のような簡潔な表現では文語の方がよりですね、言語の力強さを表しているということは言えるわけです。ですから現代の人もそうしたですね、文語訳聖書を購入してですね、合わせて読んだ方が私は良いと思いますね。まあ英語とかもですね、そういうふうに使えばずっとですね、これはまあ今日日本全体が特に世界で一番老齢化してるから、老齢化の少しなり防止にもなるんですね。何でも考えてですね、英語を使わないよりは使った方がいい。それは頭の方も両方、あの言語って非常に頭を使うんです。この日本語の表現を英語で表現し直すわけですから、絶えず頭の中を使うんですね。だから英語と数学は相関関係がかなりあるっていうのはそこにもあったわけです。まあそれは別としてですね、こういうふうに命の神、生きてるっていうのは本当に基本的な信仰なわけです。この点が日本の伝統的な宗教とは根本的に違うっていうのが分かってます。さあ当然でですね、日本の場合は木でも大きになったら神様だと、そこに神様が来てると、じっとしてるんですね。それから悪人、あの豊臣秀吉や信長でもどんなに残酷なことをしたか、歴史を調べたらびっくりするようなことです。少し前の大河ドラマ黒田官兵衛でも部分的に出てきたと思います。とにかく平気でですね、たくさんの人たちを殺してしまうということ、そういう人が神様って拝んだりするってことはちょっと考えられないことですですね。靖国神社も戦争に行ってたくさんの中国人が殺して、平気で殺したという人、みんな同じように神様として拝みに行くとかいう首相までですね、そんな国は世界でもないわけです。まあとにかくそういうことで、そういうものがですね、私たちに生きて働いていることが考えられないことですね。それから非常に簡単に何でも神様ってすることからですね、例えば相撲でもですね、あの締め縄っていうのはそこに神様が来てる、そんな風な意味を持って、あれ神道の儀式的なことなんですね。塩を撒いたりする、あれは何かっていうと、本来神道では汚れ、それから女の人が土俵上がったらいかん、それも神道の汚れ、女の人は汚れてる、失血とかそういうのがあるから、まあ、そういうはるかな古代の原始的な宗教が今でも大手張って歩いてるっていう感じがするわけですね。そういうふうなことにこう深くうずもれてしまってるところがありますが、私たちはまあ特に選ばれて、それと本当の神様、そういうこと全く違うんだと、今も生きて働いておられる。どうしてか、これはですね、神様が愛の神様だったら当然生きて働くわけです。石とか蛇とかですね、信長とか秀吉とか家康とか、あるいは死んだ人、そんなんが生きて愛を持ってるはずがないわけですよね。ですから愛の神を信じるっていうことは同時にですね、生きて働く神を信じるというと同じになってくるわけです。愛っていうものは本当の愛であるはずを、これはもう生きて働いてる、これは愛の影のようなですね、影といえるこの人間同士の愛でもですね、母親が娘を愛する、あるいは男の人が女の愛する、逆でも友達同士の愛、これも愛があればですね、当然働きかけるわけです。ですね、言葉とか電話とか手紙とか絶えず働きかける、愛というものは生きてるから。でもそれはですね、突然恨みに変わったり憎しみに変わったりするですね、人間の愛。でも神様の愛は全く変質しないわけです。変わるのは私たちの方ですよね。そういう人間の愛で考えても分かるように絶えず働くわけです。愛がない人は他者に働きかけないということになりますね。そういうふうに本当の愛があるほどそうなる。また別ですね、悪いものの悪の霊が取り付いても絶えず悪いことを働きかけるということもあります。反対の働きもあるわけですね。 いろいろな非常にこう良くない事件が至るところで起こったりするのも、悪い霊もまた働きかけようとするわけです。それに正反対のものは神様の愛の霊であるということです。まあ、そういうことですから、聖書の神様は愛の神である、そのことを信じるときには同時に生きて働く神様をも信じているということになるわけですね。そういうことで、主は命の神、あるいは生きておる、主は生きておられると、そういうことは自然に結びついてくるということです。ですから、いつも言ったり、あの命の水にも書いてきましたが、その愛の神がですね、直接的に作ったもの、こういうものもですね、当然愛の心がそこに込められているわけです。いつも花もこう飾ったりする。これ単に綺麗だからっていうこともありますよね。でも絶えず花は神様のお心で作ったわけです。人間が品種改良した、もちろんいろいろあるわけです。その元の元はですね、これは人間がおる前から存在してたわけです。その DNA の、 あの複雑な構造式。それは神様が作った。神様が愛であれば、その愛をそのまま部分的に、非常にわずかな部分でもここに移し込んだわけですね。だからこういう植物もですね、私たち受け取る心があれば働きかけてくるわけです。山でも星でも雲でもですね、何でもこれ働きかけてくるわけです。神様も本当に愛であったら。そういうふうにですね、この神は愛なりっていうことは非常にさまざまなことに私たちに関わってくるわけですね。ですから非常に苦しいことがあってもですね、神様本当に愛だと信じきるならばですね、その苦しいことを通して何か良きことをしようとされているというふうに受け取るわけ、あるいは信じるわけです。こういうふうにですね、聖書の世界では初めからずっとそういうふうに書かれてあることですね。死んだ神、生きて働かない神っていうのは、それをですね、聖書ではいわゆる偶像と言ってるわけです。金で作った牛だとかですね、木で作った神々、本来生きて働いているものである、それは人間が作ったわけですから、当然ですね、当たり前のことです。働かない神、愛を持って働かない神、それは偶像だと。人間もそうですね、人間の場合も本当に神様の愛がそこに 100% 入っている人は誰もいないわけです。どこまでも弱い罪を持った存在であるから、その人間というものをですね、過度に信頼しすぎたら必ずその反発を受けてしまうわけですね、裁きを受けてしまう。この聖書ではですね、初めから神様が働きかける命の神、生きてる神だっていうのは、まあ、当然でこれは語りかけてるですね。アダムとエヴァにしてもですね、ここのところに全てですね、良いものを作っておいてある。だけど真ん中の木だけは食べてはいけないと。神様抜きに知るっていう知識の実を食べたら最終的に死に至るんだという。いろんな、特に今日科学技術時代でですね、私たちもこういう全てここにあるもの、みんな科学技術によってできてる。衣服からマイクから机からみんなそうです。でもそれは神様を知ることを抜きにしようと思ったら、あの原発、核兵器、それから今日のインターネットのこういったあのメールとかいろんな便利なんだけど、悪用したら人を殺すようなことまでつながっていくということですね。知識だけが過大に膨らんだら、愛がなくて知識だけが膨らんでいったら人を殺すことになる、死んでしまう。この木を食べたらですね、そういう意味で神様抜きに知る知識を食べたら死ぬんだと言われ、そういうふうに大事なことを絶えず言って働きかけるのが、これが神様ですね。働きかけるの神様ということは最初から書いてあることです。そういうことからずっとですね、今日至るまで、生きている神っていうのを私たちは知らされてるんですけど、それと逆のように見えることがたくさんあるから、特に日本人は長い歴史で外国からたくさんの民族が入ってこなかったわけです。大きな日本海、太平洋ともがあって、徹底したですね、堀、天然の大きな巨大な堀があるわけです、日本という国は。 そういうことです。いやほらオーストラリアでも堀があってもですね、たくさん渡ってきたですね、ヨーロッパから退去して渡ってきて、今は原住民元からおった人よりもヨーロッパアメリカ渡ってきた人がはるかに多いわけです。日本はずっと昔からですね、これはもう今の我々日本民族と言われてる昔どっかから渡ってきたわけですけども、元はアイヌの人が本来おったようです。まあそれはそういうことでありますけれども、私たちがですねいつも思うことは、はるかな昔からですね、隔絶されておったものだから愛の神様がわからない状態で特別に日本人はなってしまっているわけです、今日まで。それで、この生きている神というものはいろんなところで私たちが知って子供の時から知らなかったわけです。私も全然知らなかったわけですね、ある時に、知らされたけれども、今ちょっと触れたようにですね、さまざまな事件や事故が起こるわけです。大戦争が起こる、殺し合いが起こる、どうして神様がおるんだったらそんなことを止めてくれないのか、止まらないんだから神様いないっていうふうに簡単に、そんな論理は子供でも分かりますね。あんな殺し合いがあるではないか、どこに神がおるんだ、おらんじゃないか、幼稚園の子でも分かるような理屈です。そういう簡単な理屈でですね、たくさんの人たちは、あそうだ神様、愛の神おるはずがないなと、2×3 は6みたいな簡単な理屈ですね。それそんな簡単な理屈でですね、真理が壊れるだったら、もうとってもこの聖書なんかとっくに遥かの昔に気をして取ったわけです。キリストと愛の神を信じる人はもう完全に消えてしまってたんですね。どうしてですね、そういうふうな迫害やら苦しいことや悪魔がはびこっているといくらでも昔からあったのに、それでもなお生きて愛の神様、愛を持って働く神を信じることができてきたのかと。それは一番はですね、このことも聖書に書いてあるように、周りのことをいくら見ても見てもですね、愛の神が生きて働いてもわからないわけです。反対のことをいくらでもあるわけだから。どうしてかと、私なんか周りのことを見て、あ愛の神様おるなって、そんで信じたんじゃ全然ないわけです。どうしてかと、それは人間の根本問題は動物とは違うのは心の中、それは正しいことは何か分かっていること、直感的に人を物を盗んで、盗んだらいけないの忘れとって盗みましたよ、人は一人もいないですよね。不思議なことみんな知ってるんです、いけないってこと。アメリカの人口がいくら、これは忘れることいくらでもあります。人をですね、いきなり殴ったり殺したりした悪いこと忘れとってしました、一人もいないですね、みんな知ってるんです。有名なカントという人が言ったようにですね、心の中のそれに何が正しいかっても不思議なことに教えられなくてもみんな分かってるって言うんです。とっても不思議なことですね。動物はそれがないわけです。だから弱いものを襲って食べるのが当たり前なんですね。人間はですね、お腹空いたかって人を殺して食べる、そんなことは絶対いけないと知ってるわけです。だからいかにですね、野蛮と言われているような国でも仲間を殺して食べたりして必ず死刑になって処刑されるわけですね。そういうふうに心の中のですね、何が正しいか、道徳律っていうか、それもう一つは外なる世界、あの星を見てですね、そこに本当に不思議なものが、神秘なもの、無限の奥深い清いものがある、そういうことを感じる心を神様が与えられていると。内なる道徳律、大座に掲げ星っていうこと、2つを挙げたですね。人間ってそれを感じる、動物はそれがないわけです。その2つが、星を見てきれいなと感嘆する犬や犬を聞いたことないですよ。ありえないんですよ、猫でも犬でも、どんなに賢い犬でも馬でも、星を見てきれいなとか花を見てきれいなとうっとりしてる犬はいないわけです。これできないんですね。人間はそれができるように作られてる。でももう一つですね、そのようなことを分かっているのに、その正しみて歩けないっていうこともまたみんなにあるわけです。知ってるのに正しい道を歩けなくて嘘をしたり悪いことをしてしまう、それを罪と言ってるわけですね。 だからその一番根本、すべての人間、これはどんなに大学行っても勉強してもスポーツで優勝しても金メダルもらっても何しても、一切はそのためにはどうすることもできないわけです。その罪だから、その罪を許してくださったということ、一番大きな神様の愛を分かることなんですね。私たちもまさにそのことでですね、あ、そもそも関心も全くなかったわけですね。どこにも見たってない、誰一人そんなことを周りの人も言った人もいないけど、イエス様が十字架に関わって、そういう全ての人間の根本にある、優しそうな人でも怒りっぽい人、みんなあるんですね。全部持ってる。それをイエス様が身代わりに死んでくださったという、それがその一番根本をですね、私たちにもういいんだよと、もう我慢だよと、もう我慢我慢と、許してやると言うてくれるっていうことで、本当の愛を分かったということです。だから神様は愛であるということは分かったわけです。これはまさにヨハネの手紙に書いてあることです。イエス様は私たちの罪のために死んでくださったことによって、私たちは神が愛であることを知ったと、そういうふうに、だからですね、人間からの愛はどんなに受けなくても、ただ一人親から捨てられた人であっても、神様の愛は分かるようになっているわけです。ですね、そういうふうに命の神へ言い換えたら、愛の神が生きて働くっていうことはですね、周囲を見たって分からないんですね。罪を知ってその罪が許されたっていうことで初めて本当に深く分かるから、だからその罪のことは分からないとか、罪許されたっていう実感がない人はなかなかこの神は愛であっても分からないと。だから周りのことが気になって、事件やら殺人件、いろんなことを、やっぱり神様いないんだなとか思い始めるわけです。そういう意味でこの聖書の根本の根本は、この十字架の罪の許しという非常に簡単なことなんですね。この主の祈りにこのカットを、どうしてこれつけたかと、いろんなカットあるわけです。なんか綺麗だからつけた、綺麗だ、こんなんではないんですね。ほら綺麗だっていうことも意味ありますけど、これは今言った意味で十字架っていうのは、このキリストを信じる信仰の根本の根本にあるからですね。そしてこの鳩っていうのは何か、これは聖霊の象徴なわけです。罪を許されて初めて聖霊をいただけると。鳩。そしてからまた鳩はもう一つ、主の平和の象徴。人間が話し合ったり議論したら国連で作った、そういう平和ってすぐに壊れる。いろいろな計画や人間的な欺きや、そういう妥協でできる平和ですが、主の平和は普遍の平和ですね。私の平和を、平安をあなたに、あなたにあげようと。このヨハネ福音書の言葉、これは分かりやすくで、英語で表記されているところですね。My peace I give to you と。このピースというのはヘブライ語の元の、ギリシャ語ではエレーネ。元のギリシャ語のさらに元にあるのがヘブライ語でシャロームですね。だからここだけヘブライ語にして、My shalom I give it to you というふうに自分で置き換えてもいいわけです。一番大事なもの、主の平和、罪許されて、そして神様の愛を受け取った実感。これが平和、主の平和です。そういう意味で聖霊、罪の許しの十字架と聖霊と主の平和、この3つをですね、大事なことを組み合わせたものがこういう絵であるということでですね、それを思いながらこの祈りを祈ってほしいと思ったわけですね。はい。そういうことが一つ、この生きている神ということが分からなかったら、やっぱりですね、愛の神が分からなくて、本当に私は罪を許してくださったという、そこの原点に立ち返るということです。だからイエス様もチューブでですね、もうずっと起き上がることもできなかった人、それを友達が担架に担いで担いできて、イエス様に癒してもらおうとしたけど、人がいっぱいでですね、行っても行っても入らせてもらえないと、入らせてもらえんか、遠くから来たんやと、重たいのに運んできたんやと、どうか入らせてくれと、みんな相手にしなかったみたいです。普通だったら諦める、だけどもう最後の手段、イエス様絶対できるんだと。でその屋根ですね、上がって、向こうの屋根、日本の屋根、雨が多くないから簡単に取れるわけです。 そしてこの闇を破ってですね、イエスも話してるとわーっと釣り下ろしたって言うんです。そんなこと考えられないような無謀なこと、他人の家を勝手に闇吐いたらどないするんだって普通だと怒られますよね。でも本当の情熱っていうのは怒られるのことをあえてするわけです。怒られる前からもうこんなことやめと、こんなこと、こんなことばっかりするっていうことが起こりがちなんですね。本当のイエス様に向かった情熱はそういうことなんですね。そしたらイエス様がどう言ったか、癒してあげるって言わないで、あなたの罪は許されたりと、何人の罪許されたりって言われたことありますね。全身がずっとチューブで動かないような人の苦しみの奥にあるのは許されていない罪なんだ、それがモヤモヤした無力感や悪の一番の元になっておるということを見抜いて、あるいは言われたことなんですね。そういうふうなこと全てですね、愛から来てる。愛は生きて働く、その愛というのはそういうふうに罪の許しということで一番ですね、深いところまで働くということです。だから周りの現象を見ていくら説明したって分かるはずがないわけですね。罪ということは全然私はありませんというような人に対してはまだ分からない。でもいろいろな苦しい経験を通してですね、やっぱり自分は大きな罪があったということを思い知らされていく、そしてそれを許してくださるっていうのが一番やっぱり感謝のことになるわけです。はい、そういうふうにこの生きている神っていうのはそういうことと結びついていくことを、この一言ですねで知ってほしいと思ったわけですね。それからもう一つの項でですね、ここに書いてあります、岩なる神、これは普通はちょっと矛盾するような二つですね。主は命、生きている神、それが私の岩。岩と命がどう結びつくんだろうかですね。岩というのは冷たいものでですね、動かないわけです。それと今言った愛によって働く、そういうふうな働く神、生きている神、どうして結びつくのか。この岩なる神っていうのはあちらこちらで言われている。これ前から言った通りですね。特に詩編の中では、我が岩、我が大いなる岩と繰り返して言われているところもあります。これはですね、その永遠性を言っているわけです。一番目に見える身近なものでずっと変わらない、これ岩ですね。火で焼いたって変わらないわけです。戦争が起こってその岩は残るわけです。地震が起こっても岩は残る。ずっとその大きな岩っていうのは残り続けるわけですね。まあ、そういうことから目に見えるものとしてはですね、この岩っていうのは本当に身近にですね、どんなことがあっても、雨が降っても風が吹いても雪があってもですね、と残る永遠性を表している。我が岩、永遠に変わらないで私たちを守り支えてくださるという意味がこもってるんですね。で、こういったパレスチナ乾燥地帯ではですね、木や林、草が生えてないとかたくさんです。ベツレヘムとかイエスが生まれた時なんかちょっと草があって、あと岩がゴツゴツしているところです。エルサレムもほとんど木も全然、エルサレム 山ですね、800メートル。その山の途中に全然木も一本も生えてないようなところです。そういう山のてっぺんの町がエルサレムだから、行かない限り私も本当に想像できなかったです。あんなところだったとはということですね。行ったらそれは灌漑で、ね、下から水を汲み上げたりしてですね、木やら植えてありますけれども、そういうふうにですね、こういった働く神とともにどんなことがあっても壊れない永遠性があるっていうのも私たち本当に頼りになるものなんですね。それに比べたら人間はいとも簡単に壊れるわけです。小さな弾丸やこの刃物一突きでもう早死んでしまうんです。自動車の運転手を追ってもですね、前からパンとぶち当たって一瞬にして死んでしまう、壊れてしまう。だけど神様はですね、自動車が壊れようが、こんなことがあっても神様の真理は壊れないわけです。そういう神様のですね、永遠性の岩なる神様を知らなかったら、そういうことを知れば知るほどなんか怖くなってですね、動揺するわけです。私のところにいろいろな命の水をたくさん出してるから、いろんな人から手紙も来ます。感想も来たりしますが、 神様は、永遠と思っても、何かああいうイスラム国とああいうことでいろいろ不気味な事件がつくと、なんか動揺させられますと、信仰が揺らぐような気持ちになりまして帰ってきた人もおります。さあ外側を見てたらそんなんいくらでも昔からあったんですね。ローマ帝国の迫害でも、ローマの全権力を持ってそれを圧迫して抹殺しようとしたわけだからね。捕まえてはライオンに食べせて火で焼くとか、いっぱい杭に立ててキリスト者をつけて火で焼いてですね、明かりにしたとか、日本でもつい今から百何十年前までそういうことをやってたわけです。そういうのを見てた、一体どうしてそれが愛の神が働いてるのかって。今のイスラム国どころじゃないんです、その残酷さ、凄まじさは。それを全て乗り越えてキリストの真理は続いてきたわけですね。あの凄まじい迫害って目の前にいたら、今のイスラム国なんか全然ちっちゃなものに見えるわけです。それは目先のことばっかり見て、マスコミをそのように危険だ危険で言うもんだから、過去の歴史をしっかり見ないからですね。そういうことをそう見ないもんだから、非常に毎日のテレビでああいうことを出ますと煽られて、だんだんとグラグラしていくということも起こるわけです。そういうふうなことが起こっても起こっても岩のごとき神様であって、一切神様の真理性においては影響を受けないわけですね。これは真理ってのはそういうもんだ。例えば簡単な例え、数学の一番簡単な真理、今言ったような 2×3 は6、これは福島原発が爆発しようともですね、何が起ころうとも関係なく 2×3 は6なわけなんです。それと同じように神様は愛である、そういう真理はですね、どんなことが起こっても真理なわけです。真理ってのはこういうもんなんですね。この同じこのただ一巻の聖書がどこも変更することもなくですね、2000年間ずっと続いた。旧約から言えば3000年も3000、4000年近くもずっと続いてきたのは、そういうこの聖書一巻が岩のごときもの、本当永遠の岩だからですね。これをみんな、ユダヤ人の時代でもアンティオコス・エピファネスがですね、紀元前の168年頃、立法の書を持っていたら全部持ってきて焼いてしまったり、それでも持ってきたら処刑するという残酷な迫害を徹底してやった時があったんですけども、ついに滅んだのはそのアンティオコスの方だったわけですね。どんなに酔ってたかって、この聖書をなくしよう、あるいは江戸幕府もキリシタンそのものを全部抹殺しようとしても、倒れたのは徳川幕府だったわけです。そういうふうにこの我が岩だからこそそれを称えましょうっていうことが来るわけです。ですね。そういうことです。短い言葉のようなんですけれども、この永遠の神、そしてさっき言いましたこの命の神っていうものは、みんなが目で見える形で歴史の中で一回現れた。それが2000年前に、ロゴスなる永遠の存在だった神と同じだったものが人間の形をまとってこられた。文字通りイエスは生きた神としてこの地上を歩いて働かれた。神様はどんなお方なのかを身をもって目で見える形で示されたのがあのイエスキリストだったんですね。最も落ちぶれたような見捨てられた人たちを目に留めて、それを癒す、引き上げると。だから私たちもどんなにですね、この世の人から捨てられても、病院でこの前も船井さんも見されましたけれども、最後本当に物も十分言えない状態で、うなだれたままですね、ちょうど椅子に座っとって、食事の時間でチューブで入れたりするから椅子に座ってですね、何かが食事の時間たって皿も一つも何もない。そこでだから今ちょっと食事してしまうっていうか、食事どこにも皿がない。何人かの人そば行っても頭も上げられないと。でも分かってるのかと思って呼びかけたら、誰か分かりますかって言ったら、前の葬儀の時に言いました、この先生って一言言ったんですね。目つぶっても、もう本当に頭も上げられない、目も開けられない、そういう状態の神様を見ておられる。そう、一番弱いものをいつも見ておられるからです。そうして神様のところに引き上げてくださるということですね。私もそうなるかもわからない。みんなからですね、もうあの人はもう行ったってわからないかって、そういうになるともう近づく人はあんまりいなくなるということもあるし、でも神様は近づいてきてくださっておるわけです。ですね。 そういうことをイエス様は身をもって示されたわけですね。すべての人が見捨てたところに行かれて、あのハンセン病なんかそうだったんですね、まさに。はい、まあ、こういうことが命の神、死は生きておろう。イエス様はそういう意味で生きた神として地上に来られて歩かれた。そして召された上も今度は聖なる霊となって、聖霊となって全ての人のところに、どんな心の隙間でも牢獄の中でも入っていくことができる聖霊様となって、この世に生きて生きた神であることを表し続けておられるということです。そういう神だから、この後のように敵から私を救うというのは、この今の私たちが悪ですね、さまざまな私たちを踏みにじろうとする悪から救い出してくださると、逆にその悪の力を踏んでですね、そして歩いていくことができる、そういうことも後の方は言っておるということです。で、私たちも、もう信じるということは聖なる霊、これは油に例えられていますね。最後油注がれておるものです。私たちもそれで永遠に神様の慈しみのうちに置いてくださるっていう、これはその私たちへのメッセージとして受け取ることができるわけです。はい、それでは今日はそこ以上です。